アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2585回10月5日です。 Apple ONE がお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今日10月5日はスティーブ・ジョブズさん命日の日で、2011年に行かれてから13年が経ちましたね。今週のオープニングテーマ、アップルヒストリー、日本でドラマ化なら誰を誰がやるです。ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。今日が命日のスティーブ・ジョブズさんです。 V6 の岡田純一さんです。 NHK 大河ドラマどうする家康で織田信長役をしていました。伝説の織田信長を演じていたところがスティーブ・ジョブズにぴったりかなと思います。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。我らがティム・クック船長ですけれども、なんとなくイメージがスラムダンクの安西監督が痩せたらあんな感じになるのかなってちょっと思っちゃってるんですよね。どうですかね皆さん、今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます、
ティム・クック、春さんでいきましょうかね。優しい話し口で淡々としかし着実に物事を進める経営者ですね。私についてはいつも気楽なサラリーマン三浦です。
酔いどれ親父のブログさんにあった記事です。アップルオープン AI への投資計画を撤回、 AI 業界の新たな展開と影響という記事が出ていました。最新の報道によりますと、オープン AI が進めている約65億ドル規模の資金調達ラウンドへの参加をアップルが見送ったということです。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はい、
三浦さんオープン AI の株を100億円ぐらい買ってしまってて。
そうなんですよ、困ったわ。アップルさんやってくれないと値上がりしないからなーなんてね。
100億円買うってそんなの無理やると思う。資金調達が株主になるんでもないんですよ、投資ですよね。
これちょっとややこしいですよね、実は。私もちゃんと理解してないんですけど、オープン AI の開発をしてる企業と、はい、オープン AI を運営してるとか、投資を集めてる企業とか、はい、いくつかに分かれてるんですよね。
あ、一個の企業じゃないってこと？
あ、ではないんですよ。で、それちょっとね、調べようと思いながらちょっと調べられてないんですけども、はい、で、マイクロソフトみたいな特定の営利企業が出資できるのが、そのオープン AI のその投資を受け付けてる企業で、
はい、
普通であれば投資を受けることによってやっぱり支配されることになるんですけど、コントロールがやっぱりね、されることになるんですけど、そこオープン AI はそれを AI の開発に関しては特定の企業とかに独占させないっていうポリシーがあるので、はい、マイクロソフトがあるいは他の企業もアップルは、まあ、撤回したというニュースですけども、はい、特定の企業がオープン AI に投資したからといって、そのオープン AI の技術を独占できるとか優先的に使えるようにはならないように組織を作ってるっていう話を聞いたことはあります。
うーん、
アップルとしたらひょっとしてこれは私の勝手な想像ですよ、
はい、
アップルはオープン AI の何かっていうのをこ う, うまくコントロールできそうにないのでもういいやって思った可能性がある
とか、その複雑さを嫌がったのか、
はい、
ちょっとここはアップルが何も発表しないんでね、わからないんですけど、
う
ん、
で、まあ、オープン AI の資金調達、巨額の投資と主要プレイヤーっていうのね、あの記事、うん、これ、いつまでにこんだけを調達せなあかんとかいう理由があるんですかね、オープン AI 側に。
これからどんどんね、AI 開発、競争が激しくなる中で、お金がどれだけ集まるかっていうのはすごい重要ですよね。情報がどれだけ集まるかと、お金がどれだけ集まるかっていう
のは、ね。あ、まあまあ、そうですよね。うん、はい、まあ、AI 人材の取り合いにもなるでしょうしね。
うん、
うん、予想他社がどんなすごい AI が来ても、こっちはそれを作る人間がおるから大丈夫だぞ、みたいな。そういうことにはならない。
ならないです。
ならない。はい、すいません。私が勝手に思ったのは、 アップルはそうやって手を引くみたいな言い方やけど、そうやって投資をこう絞るような状況だと、他社も、あ、やっぱりうちやめとこうかなとかってなるんじゃないかなとか。
そういうわけでは多分ないでしょうね。ないですね。特にマイクロソフトはかなり積極的に投資してますからね。
うん。
この記事はウォールストリートジャーナルの記事を引用されてましたんで、かなり信憑性は高いかなと思ったんですが。
うん。
でもチャット GPT はあのアップルインテリジェンスにこう引っ張り込んでるというか、バックに持ってやってるわけなんでしょ？
はい。
うん。
だから、ね、オープン AI とこうなんか疎遠になったら、なんかまずくないですか？
ああ、何かしらの取り決めはやられてて、
はい、
投資はちょっと今回はっていう感じでなってると思いますよ、はい、予想ですが。基本的にはオープン AI としてはアップルと組んだのは、アップルをよく使ってるユーザーも、普通にシームレスに我々の AI をガンガン使ってもらうことに一旦価値を置きますとかっていう話をしてて、で、そういうので合意を取ってるから投資までは今回されなくてもいいやとか、なんかあるんじゃないかなと予想してますよね。ただもしかすると今後さらに追加のラウンドするときは可能だったらよろしくねっていう話をしてるかもしれませんね。ただしここはもう前から私言ってますけど、Apple はその間にオープン AI のチャット GPT に代わるものを内部で作っているはずなので。
おうおうおう、あ、はい、そうですね。いろんな段が、あの、発表してますもんね、
結局、
ね。
はい、はいはいはい。だから、はいはい、間に合わなかったから、今回は一般的な話題は、今一番火入れて、はい、バックボーンもしっかりしているオープン AI に協力を求めたという形だけであって、あと1年ぐらいしたら追いつくから、その間、
はい、
よろしくちゃんと内部では思ってるんじゃないかと。私の持論はそうです。
オープン AI とアップルの関係、まだもう一つ記事がありまして、これはテクノエッジさんにあった記事なんですけども、元アップルのジョニー・アイブ、オープン AI サム・アルトマンとの AI デバイス開発を認める、年内に10億ドル規模の調達も、という記事が出ていまして、かつてアップルでいろいろ製品をデザインされました、ジョナサン・アイブさん。今はラブフロムっていうデザインスタジオをやってるわけですけども、こちらがオープン AI のサム・アルトマンと AI デバイス製品を開発してるというんですね。具体的にどんなものっていうのはね、まだ発表はされてない
んですけど。そうですね。
はい。ニューヨークタイムズが本人を含む複数の関係者へのインタビューをもとに、アイブさんの活動について掲載したというんですけど。
実際出たら、ホームポット潰しになるような気がしないでもないんですけど、どうでしょう。
ホームポット潰し。
はい。ホームポットよりもデザインも良くて、ホームポットよりも賢くて。
まあ、何作っても大体そうなると、そうそんなところ。まあまあ、でもそうなるでしょうよ。ホームポットミニじゃなくて、ホームポットってことですか？
ホームポットミニも含めてですよね。アップルのホームポットシリーズの対抗になるのか、あるいは記事にもちょっと書いてありますけど、ウェアラブルとかですね、はい、
うん、
そういう方向に行くのか。
ジョニアさんアイブの計画に携わってるメンバーが、今年の6月時点で10名程度。アップル時代にアップルウォッチなどを手掛けた著名デザイナーを含む。
うん、
なんかちょっとこう気になりますよね、それね。
そうですね。
いつ頃発表になるのかっていうのもちょっと明記されてないのですけども、まあ、スティーブ・ジョブズさんの未亡人、ローレンス・パウエル・ジョブズの会社を含む複数の投資家から出資を集め、年内には10億ドル規模になる可能性も。うん、AI にまつわるもの、アップルが今年後半いろいろまだまだ展開出そうです。で、そんな矢先。AI の機能よりも iOS 18に三浦さんを驚かせるような機能があったということで、車両モーション Q あって、それを使うと車酔いを低減してくれる機能が iOS 18にある。
知らんかったわ。
設定の中のアクセシビリティの中の動作っていうのを選ん で車両モーション Q を表示っていうのを選んで、オプションをタップすると自動っていうのがあるんですね。それを選択すると、自動車などの路上を走る車に乗ってることを iPhone が検出して、で、その時にアニメーションのドットが画面に表示されます。で、その車の揺れに合わせてね、そのドットのグループがね、バラバラじゃなくてグループごとでこう上下にこう揺れるんですよ。
はい。
言ったら中の iPhone の画面、何でもウェブの記事も何も読んでる時に、その点が旗でこう動くわけなんですけど、それを一緒に見ることで酔いがしにくくなる。
みたいですね。
というんですね。
そういうもんなんだね。
このポストで動画を上げてあるんですけど、
はい、
そこの動画を車に乗ってないこの状態で見ると酔いそうですね。
そうそうそう。それはある。
なるほど。相反するんですね。だから乗ってるからこそ気持ち悪くならない のであって、うん、これ原始してるときは気持ち悪くなると。
なるという。
面白いなぁ。
これ多分あの 3D のゲームで長らく研究されてる技術を大体入れてんかなと私は思ったんですけど。あの私の大好きなトゥームレーダーなんかもそうなんですけど、あれ酔わないんですよ、あんまり。
ああ、そうなん
ですか。あれより以前の、ああいう 3D で奥入っていってとかやるゲーム絶対酔うんですよ、私。で、トゥームレーダー好きになったのは、え、これ酔えへんなって思って。やっぱその分、随分考えて作ってるんですよ。プレイヤーがその画面見てた時にどう見えてるかっていうのを意識して作って酔いにくくしてるらしいんですけど。三浦さんって車酔いするんじゃないですか、ひょっとして。
しないんですよ。
しないんですか。
ええ、うちの家系は遺伝かどうかわかんないですけど、みんな酔わないですね。ありがたいことに大丈夫です。あ、なんで僕酔うかなと思いました？酒飲んでるから。
いや、そうじゃないけど。いや、あんまりほら、車好きって感じじゃないから。
あ、うん、別に車好きではない。金がないだけですよ。
あ、そうなんだ。私はほんま車酔いひどかったです、昔は。今でも酔うんちゃうかな、人の運転やったら。あの、ベンツ酔わないですね。
そうなの、
うん、まあ、春さんの乗せてもらった時もありますけど、それより以前にも会社の人のとか、乗せ、うん、何回か乗せてもらったことあるんやけど、
はい、はい。
全然違いますね、普通の乗用車と。
揺れる制御が。
揺れるっていうのがね、うん、あれがね、見えてる感じが全然違いますね。だったんですか、春さん自身もね、ちょっとこれを話したいっていう記事を教えていただいたんで。取り上げるんですけど、はい、4gamers.net にあった記事で、大ヒットしつつ2014年に配信終了となったフラッピーバードの復活が明らかに、キャラクターやゲームモードの追加に加え、マルチプレイにも対応という記事で、2013年にリリースされて、2014年に配信終了となった、知る人ぞ知るフラッピーバードというゲームですね。これはね、大ヒットしてて、当時もこの番組で随分話題にしました。それがまた復活したんですかね、これは。
いや、復活をするという予告であって、はい、2025年のリリースの予定と。
あ、まあ、来年なんですね。
そうですね。
ちょっとね、グレードアップしたみたいですけど、この開発した方っていうのがベトナムの個人開発者の人。
みたいですね。この記事見るまで知らなかったんですけど、ドン・グエンさんっていうベトナム人の方が開発されたようですね。
は
い、
ええ。ゲームの雰囲気から見ててアメリカの人なんかなーなんて勝手に思ってたんですけど、
うん、
そもそもでもハルさんこのフラッピーゲームやったことない？
フラッピーバードですね。あの、あ、名前は、はい、知ってるんですけど、やった記憶はないんですよね。そういう話題になってたのは覚えてるんですけど、
ね、
はい、なぜかやってないですね。
空中に羽ばたいてる鳥が落ちたらあかんから下のボタンを押すんやけど、一回押したらピョンと空中でちょっとだけ浮くだけなんで、ボタン触れへんかったらそのまま落ちるんですよね、
はいはいはい、
何回もボタンこう叩いて叩いてこうちょっとずつ落ちないように前に進まんといかないけど、障害物があってそれで落ちると、
うん、
私ね2秒ぐらいしか続かへんねこれ。
2秒
2秒、
まあ、難しいですよ本当。
めっちゃ難しい、でもうまいこうだいたい1時間ぐらいやりますもんねこれ。
あ、そう、
全然ようこんな続くな
って。
まあ、当時もね、これアメリカで大ヒットして、なんか、俺は何秒行ったとかね、どこまで行ったとか、すごい自慢大会になってたそうな。いろいろありうというか、足が出たんですよ、これ。
まあ、そうですよね、こういうのが出るとね。
すごい出て、たった1年で下げたんですね、2014年言ったら。
はい、あ、そうですね。なんか、だからこの記事によると、儲けすぎて怖くなったんですかね。わかんないですけど、作者の人が僕にとってフラッピーバードは成功作だけど、多くの不幸をもたらしたと。
へー、
ね、
当時2014年の記事もねリンクされてまして、あ、その前にねアングリーバードというゲームがあって、それのこともね書かれてますね。あの別の作者さんのね、うん、大ヒットしたゲームですけど、
う
ん、
あ、そうですね。
アングリーバードはキャラクターグッズとかいっぱい出てね、
うん、
あ、そうでしたね。
キャラクターゲームのあり方っていうのをすごいそこで発揮したと思いますが、うん、フラッピーバードは突然売り上げが上がったんですね。フラッピーバードはね、で、アップストア、グーグルプレイで禁止されてるボットを使用して不正にチャートを引き上げたとかじゃないかっていう疑惑を目を向けられた。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、それに耐えられなくなって、まあ、半分取り上げた。急に上がったら、まあ、確かにそんな風に疑われるかもですけど、ゲームの世界はね、何が良くて急にヒットするか分かんない面もあるから。はいはい、でもなんかあれ、ヒットせえへん人からしたら、一回でもそんな言ってみたいなとか。そんなんもないわ、みたいな。
私にとってこのフラッピーっ ていうと、もしかしたらリスナーさんの中にもご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、8ビットパソコンの時代にヒットしたフラッピーっていうゲームがあって、はい、私も結構ハマってましたね。レイビーソフトっていう会社から出たんですね。一番最初に出たのが X1 版で、まあ私 X1 ターボ持ってたので、はい、かなりやり込んだのを覚えてますね。
はいはい。
アクションパズルゲーム。
パズルみたいですね。
うんうん。
X1 版で、ゲームボーイ版とかいろんなのが、Windows 版とかもね、出てたんですね。
うん、みたいですね。
思い出した、やりましたね。このカニさんみたいな覚えてますね。
はいはいはい。そうですね。はい。
なんか、モグタンみたいなのが歩いてくるんですけど、モグタンが分からへんね。
モグタン、あ、聞いたこと、あれなんか、うん、聞いたことある。
あの、アニメなぜ何、何とかっていうのに、モグタンって出てくるけど。
はいはいはい。ああ、うんうん。歴史ものね。
あ、そうそう。
はい、ありましたね。この、フラッピーって若干 3D っぽいやつも出てたんですね。フラッピー2か。
あ、それは
正解。X68000 円だって。
ファミコン版は中古で、だいたい下は5、600円から上は2、3000円のものまで。このフラッピーやってたんで何歳ぐらいやったんですか？
中学生の時ですね。X1 ターボを持ってたのは中学生の時なんで。
ああ、この開発者さんは今でも他のいろんなものを開発してるんですかね？それはわかんない。
どう？あ、それはちょっとわかんないですね。
そうですね。オリジナルは違うぞって。
オリジナル、その、この新しいフラッピーバードはドングエンさんによって開発されているものではないっていう注釈ですね。
あ、はい、
それはそうなんですね。なんか権利を買い取ったようですね、別の会社は。
あ、なるほど。新しく出る言っても、その買い取った会社さんが言ってる話。
あ、そうそうですね。だからオリジナルのドングエンさんが開発してるわけではないということです。
じゃあドングエンさんは今どうしてるかはわからない。
うん、
探してください、ベトナム。
いやいや、
あのドングエンさんを探して、
はい、あのベトナムってグエンさんっていう名字がすごく多くて、ウィキペディア情報によると国民の4割がグエンさんみたいですね。実際あのなんかどっかの飲食店とかでこうベトナム人と知り合って、はい、あなたグエンさんでしょって言ったら大体当たるんですよ。
そっか、
うん、はい、日本は名字逆に多いんですかね、ひょっとしたら。
多いでしょうね。
めちゃくちゃ多いと思うんですね。
佐藤さん、鈴木さんみたいな多めの名字もね、ありますけど。
けどね。
バリエーションはすごいですよね。
まあ、うちの親戚もそうなんだけど、その、もうこの人が亡くなると、もうこの名字を使う、生きてる人は、もう最後っていう人きっといると思うんですよ。そういう人を、その名字だけを全くの赤の他人が維持したいから言うて、あの席を入れることなく名字を継ぐなんて方法はないんですか、うん、やっぱり席入れんとそれも無理ですか。
そうですね、養子縁組とかですね、
うん、
自分は自分で家計があるからそれ動かすわけにいかんから、そっから名字だけ変えたいっていうのはそれは無理なんですかね。
うん、名字の変更と名前の変更ってどっちもある手続きがあるんですけども、
はいはい、
名字の変更の方がハードルは高いんですね。
でしょうね、
はい、圧倒的に。
簡単にしたらもういっぱい、うん、もう今日は田中さんやと今日明日山本さんやと当たり前なんですけど、それはあかんですよ。私のおじいさんもそうやし、私も他で人生で2人ぐらいその途中で名字変わった人いるんですよ、はい、男の人で結婚もしてるわけじゃなくて。
名字がですか、下の名前では。
名字が、それそのやっぱり自分のお父さんのおじいさんの代が最後の名字維持してる人で、
はいはい、
その人が亡くなったら耐えるから言うて自分だけもうその養子、養子
というか、
ああ、養子というか血筋じゃないですか。
うん、あの、まあ、今の制度だと、名字を引き継ごうと思うと、結婚するか養子縁組するかですね。
でも、時間に孫やったらどうすりゃ
いい？ん？どういうこと？
時間にその人の孫やったら。
孫やったら、名字基本、あ、その、時間の孫で、名字は一緒ですよね。はい、あ、でも違う場合もある。
でも違う場合もある。
うん、うん、うん。やったら、孫を養子縁組するんですよね。
うん、
死んでしまってたら、じゃあもう。
あ、死んでしまってたらダメですね。
ああ。まあまあ、なんかそんなんで。うちのおじいさんももともと、ほんまは本田っていう名字なんです。
うん。
でも、そのおじいさんの母方の人が、えびすいっていう名字で、でその人で、その人も名字、もう、まあ、耐えることはないけど、まだ少ないからいうことで、結局、おじいさん、次男坊やったから、お兄さんが本田継いで、自分は恵比水の名前を継ぐ言うてね。
うん。多分だから、養子縁組とかそういう制度を利用してやってるんだとは思いますね。
で、うちの母親が生まれて、うちの母親も恵比水やったんやけど、
うん、
私の父親の山村と結婚したから、山村になったから、その血引いてるのが私と私の妹なんですよ。
ああ、なるほど。
で、妹結婚しても名字変わってしまってるから。
はい。
で、あと本来私なんですよ。 で、私、継がなかったんですよ、おじさんのエビスリーをね。で、まだ西宮に何人かいるみたいなんですけど、もうそれで多分なくなる、どうでもいい話でしたね。すいません。はい、ちょうどこれも土曜日に出してると思う。ジョブズさん、
命日。命日ですね。そうですね。
なんか関東の方で、リスナーさんの方でどなたか写真か動画を送っていただいたことあって、全員ジョブズさんと同じ黒のとっくり着て、ブルージーンズ履いて、集まってビール飲むっていう命日の日にやってはってね、あ、いいなと思って言ってたんですけど、ビールで反応するね。それ参加規約としては全員同じ格好じゃない
ですか。なるほど。
そうそう
そう。あ、そうなんですか。
で、私、まあ、とっくりとジーンズは私も持ってたから、最近あんまりジーンズ買えへんねんけど。
はい、とっくりっていうかタートルネックですよね。
タートルネックね。そうですね。
私もいいやん。
あ、うん、今いいです。頭の中で私も必死で変換してました。
変換してましたね。
はい、あえて言わないようにしてましたよ。
片岡さんからは、皆さんこんにちは。今日の放送でアップルステッカーが同梱されない旨の話題がありましたが、アップルストアで買う場合はスタッフさんに言うともらえます。自分も iPhone 16 Pro Max を発売日に購入しましたが、丸の内のスタッフにいただきました。これからも放送を楽しみにしていますといただいてまして、そうなんですって。すみれさん、アップルウォッチはついてステッカーついてこないのは私も知ってますけど、あれは送ってもらったんでしたっけ。
あ、そうですね、宅配でしたね。
ああ、じゃあその箱ごと持って行って、ステッカー入ってなかったんでくださいって言って。それはあかんやろね。買うときでしかあかんやろね。
いやまあでもわかんないですよ、うん。店員さんと雑談がてら買ったんだけど、うん、そういえばついてないんだねとか言えば、うんうん、案外、あ、実はありますよみたいな感じでくれるかもしれないですし。
うん、はい、長いことつけてたステッカーね、もうほんまにやめてしまうってちょっと残念な話なんですけど、うん、
まあでも母なる地球さん的には真っ先にこういうのからやめていけよっていう話だとは思うんですけどね。
いやー、でもあれぐらいやったらええんちゃうのっては思うんですけど、ダメ。
うん、どうなんですかね。
まあね、あれに料金入れたらええんでしょ。そういうわけにもいかへんの
っていうと、
あれだからステッカー代も別に料金設定して、
はい、
でそのお金でもってステッカーを作ることによるいろんなこう二酸化炭素が出るその分を対策する料金に当ててもらう。それ無理かな。
だったら最初からステッカー作らなければいいんじゃないですか。い
や、欲しいの。めっちゃ欲しいの。
そのうちあれじゃないですか。アップルがステッカーのデータ完売とかして、印刷は自分たちでやってください。CO2 のことは知らんみたいな、そういう感じの流れになるかもしれないですね。ワンボタンの声ステッカーは作らなかったんでしたっけ、今回は。
あ、この間作ってなくて、もう、アップルマークそのままでデザインしたのかなと思って
。いやいやいやいや、さすがにそれは。
もう、声も知らずかって言われてたね、その人。
あ、でも、Linux かなんかで、アップルの、Mac のデザインっぽい部分をいろいろ再現した Linux で、用なしかなんかが、用なしのロゴがちょっと欠けてるやつがありますね、確か。
いや、あれ、そうか、Linux はまだ大丈夫なのかな。なんかそんなメーカー前訴えられましたよね。
Windows かなんかで、商標かなんかで揉めたところがありました、
ね。ありましたっけ、うん、
確か、あれはかなり前に、Windows だったかな。
Windows。Windows ね。はいはい、はい。
Windows。
だいぶ前だね、それ、Windows。
そう。
はいはいはい。
あれが確か、ちょっとマイクロソフトからさすがにちょっと、はい、やめてくるみたいな感じで言われて、はい、リンスパイアっていう名前に確か変わったんですよ、ね。
ああ、なるほどね。
あ、今、はい、記事、2004年の話ですね、これ。
まあ、だいぶ前だ。
はい。マイクロソフトと Windows の間で争ってた訴訟で、2000万円の和解金で手打ちになったと。は
い、おー、
最近 Linux のこともちょっと調べてるんですけど、はい、なんかすごく増えてますね。いろんな使いやすい Linux とか、
まあまあ、はい、用途別にもまたね、結構ある、うん、だからラズベリーパイ向けのも結構あるしね。
うん。
え、でもあれですか、 Linux でなんかアプリ動かしたりとかすること多いんですか。
いや、そういうわけじゃないんですけど、前仕事用の検証環境で Windows のマシンを用意したっていう話をちょっとしたかと思うんですけど、
は
い、
ええええ、
そこにデュアルブートで Linux なんか適当にぶっ込めないかなということを考えてて、はい、ただこれ入れたいなっていう Linux のディストリビューションを見つけたんですけど、
はい、
Windows 11 が Linux とのデュアルブートで不具合が出るみたいな話がちょっと出始めたんで、
はい、
保留になっちゃってるんですよね。
あ
ー、ブートローダー周りが勝手に Windows 側が書き換えちゃったりして Linux が起動できなくなるみたいな話があるらしくて。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Apple TV と私。
Apple TV 以外にも Fire TV とかその手のハードが出たらすぐ買って試しているとか、Apple TV プラスのドラマにハマっていて誰かと感想を語りたいといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の定例会の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは10月30日水曜日、Zoom を使ったオンラインでのミーティングで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は10月8日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。